暑い、暑くなった、今日北海道右下の方、僕の住んでる地域最高気温35度まで、上がりました。多分ねピークもうちょっと高かったんじゃないかなっていう気はするんですけれども、はい、そんな炎天下で、今日は6時間ずっと外で仕事して、日焼けでちょっとお肌が今痛い状況で収録を行います。西暦2019年7月28日日曜日、夜20時20分くらい収録されます。テクノでございますけれどもですね、はい、まあ基本はデスクワークなんですけど、なぜか、6時間ぐらいお外に、出て仕事するようなこともあるっていうね、まあ仕事内容的にはそんなハードではないと思うんだけれども、まああのベンチに腰をかけて、なんかこう人の動き回るのを見るっていうそういうなんか地味な、なんかこう口で言うと地味な、仕事をしております。何もしてないのに無駄に日焼けだけして、なんか健康的な肌になってますが、土日も結局休みがないので、結果的に不健康な、毎日を過ごしております。はい、ということでやっていきますけれども、いや日焼けはね、やだ、本当にやだ。まあめちゃくちゃやだってわけじゃないんだけど、小学校3年生から野球やってて、でまあ当時からやっぱり日焼けはするんだ、野球外だから当然ね。で普通に学校で過ごしてると、男女一列で背の順で並びなさいみたいなことってよくあるわけね。でまあ女子と比べて当然やっぱ日焼けしてるし、周りの男子でやっぱりバスケやってる室内系のやつが多かったっていうのもあるんだけど、やっぱ周りでは割と日焼けしてる方だったのが結構嫌だったんですよ。別にバカにされるとかっていうことではもちろんないんだけれど、まあ色白の男子見てちょっといいなっていうふうに思うことは結構多かったんですよね。はい、まあ今でこそね、そこまでさっきね嫌だねとかって言ったけど、まあその嫌な感情っていうのはだんだん薄れてはきたんですけれどもね、はい、まあ健康的だねとか言われるしね、実際内臓は不健康ですけどねはいね、まあ日焼けしてる男性、まあ程よくね、程よく日焼けしている男性の方がまあ女性には好印象でモテる傾向にあるっていうふうにも言われたりとかするので、はい、なるほどねって思いますけど、はい、まあそんな話はちょっと置いといて、今回はあのカルパッチョラジオっていう倉橋くんとケイさんがやっていらっしゃるポッドキャスト番組で、ケクステこの番組を紹介していただいたので、はい、まあトラックバックって俺久々に言ったね。この記事と相手の記事をこうリンクするブログの、ブログだけの特殊機能らしいんですけど、もうなんかトラックバックってないよね。あんの？わかんないけど。まあいいや。とりあえず、カルパッチョラジオさんの第22回目の放送で、テクノロジートークステーションというポッドキャストを聞いているっていうタイトルで、まあこの番組の紹介を10分ぐらいしてくださったんですよね。ありがとうございます。お二人ともこの番組聞いていらっしゃるということで、多分この音声も今お二人に届いているのかなと思いますけれども、はい、まあお褒めのお言葉を、頂戴しておりまして、まあちょっとそれについてのまあ話をできればなと思って、今マイクを握った次第です。まあそのお話の中で2点出てきたのが、菊野さんはまあその喋りがうまいっていう話と、もう一個はイケボだよねっていう話が出てきて、でまあその話がうまいとはね言われてすごく嬉しいんですけど、僕が逆に憧れる のが、そのカルパッチョラジオさんとか他の多くのポッドキャストって基本は誰かとやってるんですよ。対談トークなんです。それがねいいなって思う。で僕も確かに対談が通常の形である番組はやってました。大学生の時テラポルポッドキャストっていうのをやってて、まあ相方がいた番組だから、あのこれを黒歴史っていうのは非常にこう嫌な失礼なんだと思うんだけれども、あの音楽サークルで、まあ、あのみんなで作詞とか作曲とかやろうねみたいな、そういうチームを作ってて、でその時に同級生でライコさんっていうこと、あとヘコン君って、あのみんなあの中学校、あ小学校か、小学校の時同じクラスだった連中なんですよ。今言うのね。でまあその女の子ライコさんと、あの僕とあとヘコン君3人で話したりとかっていうのがあったんだけど、なかなかね10分持たないの。10分ぐらいの番組だったんだけど10分が持たないの。そうトークだからさ盛り上がるもんかなと思うんだけど、なかなかね、僕ね番組っていうスイッチ入るとちょっとだけね話し方が変わるっていうか、こう普段と違う変な仕切り方しだすんですよね。それがねなんか変な番組のスイッチになっちゃって、こう変になるっていうのもあるんですけど、はい、いやだから、あで今日ねたまたまそのさっきのそのお外でのお仕事終わって、まあ社宅帰る時1時間ぐらいのドライブだったんですけど、まああの iPhone を Bluetooth でね車でこう飛ばして聞いてるんですけど、で今日もうなんか音楽いいやって適当になんかオールシャッフルで聞いてみようと思ったら、たまたま iPhone の中に入ってたテクノロジートークステーションのだいぶ昔の本当500回以上前のあのナンバーがあの流れてきて、あせっかくだから聞いてみようと思ったら倉橋くんと僕の対談だったんですよ。で中身が倉橋くんが僕にアイシールド21を紹介してくれるっていう、どういう作品で何が面白いかっていう。でまあね倉橋くんがさありがたいことに親切にさ丁寧に教えてくれてんのにもかかわらず、俺がね、うん、はいはいはい、あまあそういうのも、うん、あるんですねみたいな何お前って聞きながら自分に過去の自分に対して思ったんだけど、いやそこがねなんか元気覇気がないこいつとかって思ってさ、いけすかねなこいつって思いながら思ってたんですけど、はい、あのまあカルパッチョラジオさんの中でケクノさんってイケボですよねみたいな、こうあのなんか作られた声じゃなくてなんかナチュラルで、声が低いですよねみたいな話をしてくれてたんですけど、声が低いってね、いやあの今でこそちょっと自分の中での一つまあ長所でも短所でもないまあ特徴としてはあるのかなと思うんだけれど、まあ小学校5年生、まあ、もっと言うとね4年生の後半ぐらいから割と声変わりしてて早かったんだよね、第二次成長的なやつが。でまあコンプレックスだったんだよもちろん。でやっぱりねなかなか高い声が出なくなったところでやっぱりこう無理して高い声出そうとしたりとかしてた時期が結構長かったんです。だって周りの声変わりが遅いんだもん。中1ぐらいまで声高いやつらばっかりだったからね、えだからすごい辛かったんだよあの3年ぐらい喋りたくないっていう。野球やっててさ「こーい」とかって言うんだけど自分の声だけ低いのさ「こーい」みたいなこと言うからすごい嫌 で変な声の出し方してた時期があって、それをすごい周りにバカにされて、だけど低い声出したら周りと違うし嫌だって思ってた時期があって、まあだから今ぐらいの声に落ち着いたのが多分高2ぐらいなんだよね。でまあ今でこそね確かにケグノさんイケボですよねとか声低いのがすごく響いていいですよとかって言われることはポッドキャストに限らずリアルでもあの確かにあるんですけれども、元気がないように聞こえる。ただこれはねさっき の, あの不健康の話じゃないんだけど、その日焼けのね下りのあのまあなんていうかこう声が低いから 落ち着いてるとか言われるし、声が低い人の方がなんか説得力をこう話の中身に持たせやすい傾向があるっていうのは心理学的に、あるっていうのがなんかメンタリスト DAIGO さんのなんかニコ生かなんか聞いてて、へーっていうふうに思ったんですけど、でもね元気がないように聞こえる、ただねそれはね多分僕のせいなんだと思うんです。声が低いせいじゃなくて僕のあのね普通に愛想は悪いと思いますよ僕はね、でね、そこも拍車をかけてなんか元気がなくて他人に関心のねえやつみたいな感じでこう対談やってるから、本当に僕ね対談はしたいんだけどなんかねこう人に関心ないやつみたいな感じにどうしてもなるっていうのが僕はすごく自分で自分の対談トーク聞くとき怖いんですよね。だから倉橋くんがもうこの話結構知ってるかもしれないんだけど、倉橋くんぐらい声が高いっていうかこう幅が広いっていうか、だからあのホノルルゾンビストリートに関してもそうだし、ザグーに対してもそうだし、あの曲のあの幅の広さ、歌えるそのキーの、ね、広さもそうだし、トークでやっぱ高い声をが出せる人の方がなんか元気に聞こえたりすることってすごく多いなっていうふうに思ってはいるんです。まあ、ただまあそうなりたいって言ってももうなれないから、今自分の中ではこういい声って、トークの中のいい声って僕の中ではもう終わったのかな、このポッドキャスト。あのねラジオ版学問のすすめの、 あのガマダケンさんのね、あの本当ね FM ラジオで胸元にグッと響く低い声がすごい好きなんです。本当ね、あのラジオ DJ 向けの低い声、ガマダケンがお送りしているみたいな、なんかそういう声がナチュラルに出る人ぐらいのね渋くて低い声だったらいいなっていうふうに思うんですよね。なんかこうハイテンションじゃないんだけど、こう胸元に響くこうグッと響く声でやりたいトークは、決してこう決してハイテンションになりきらない安住紳一郎さん的な、はい、であの時々あの悪ノリをするブラックジョーク的な感じでやれたらすげえ素敵だなっていう風に最近僕はちょっと思ったりとかはするんですけど、はい、まあね、この声とは一生付き合っていかないといけないだろうなっていう風には思うので、まあせめてね、元気よくっていうかね、元気の良さで、どうにかカバーしていければなというふうに、思いましたっていう話をしたかったんですよ。だから倉橋くんとケイさん、あの放送でね紹介していただいてどうもありがとうございました。この番組はねあの続けてもちろん行くんですけれども、あの正直カルパッチョラジオで2人がですね楽しく軽快にトークされているのを聞いてですね、僕はあのむしろそっちの方がすごいと思うっていうふうに僕はあの常々思っておりますので、はい、そんな感じでございます。はい、本当に今日あの配信されたものそのままもう今日パッと聞いてますからね、7月28日に配信された第22回目のカルパッチョラジオ、あの毎回楽しみに聞いております。あのこの番組のリスナーの皆様もぜひカルパッチョラジオを聞いて、まあ聞いているかなと思いますけれども、もし聞いていなければぜひ、カルパッチョラジオの方の購読もよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回は以上でございます。次回何やるかな、あの前回みたいになんか比較をしたいんですよね。だからまあ言ってたみたいにコーヒーの比較なのか炭酸飲料コーラの比較なのか何かの比較をできればいいかなというふうに思います。食べ物でもいいんだよね、なんかボンカレーとなんかの比較みたいなでもいいんですけど、なんかちょっとしたものの比較が、はい、できればかと思っております。はい、そんな感じ。まあ夏暑いですけれども、あのはい本当に暑い、あの今ね扇風機も止めて窓も閉め切ってるから超暑い。はい、水をこの後飲みたいと思います。はい、終わり、気をつけ、お疲れ様でした。